ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。この見出しは、ジョコ・ウィドル大統領はインドネシアの女性は国家の歴史において重要な役割を果たしていると明言。ジョコ・ウィドル大統領はベトナム社会主義共和国大統領の公式訪問を受けた最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドル大統領はインドネシアの独立前から現在に至るまでインドネシアの女性の役割は非常に大きいと考えています。ジョコ・ウィドル大統領によると、インドネシアの長い旅の歴史の中で、インドネシアの女性の役割を単純に忘れることはできないということです。インドネシアの女性は国を旅する上で重要な役割を果たし続けています。これは12月22日木曜日、母の日を記念して、@JOCOWI のソーシャルメディアでジョコ・ウィドル大統領が語ったものです。ジョコ・ウィドル大統領は逃走中のインドネシアの女性の役割と、彼女たちの熱は依然として現在の状況に非常に関連していると述べました。ジョコ・ウィドル大統領はエンパワーされた母親がインドネシアを前進させると強調しました。ジョコ・ウィドル大統領は12月22日木曜日、西ジャワ州のボゴル大統領官邸でベトナム社会主義共和国グエン・スワン・フック大統領の公式訪問を受けました。両首脳は各代表団にお互いを紹介した後、ボゴル大統領官邸の中庭に一緒に、マラマノキまたはホーピア・オドラッタを終えました。協力職授業、ジョコ・ウィドル大統領とグエン・スワン・フック大統領は、各国の代表団と肉肉会談を行いました。ベトナムのグエン・スワン・フック大統領は、2022年12月21日から、23日までにインドネシアを公式訪問し、2021年1月6日にベトナム大統領に就任して以来、彼の訪問は初めてです。インドネシアとベトナムの肉肉間関係は、1955年12月30日に発足し、2013年6月に両国が戦略的パートナーシップ関係に合意して以来、新たな段階に入りました。予告は2023年戦略的パートナーシップの設立から10周年を迎え、外交、政治、経済、社会文化から人的交流に至るあらゆる分野での協力をさらに強化することを目指しています。複雑なロシアの核監視会社であるロサトムは、東カリマンタン州のヌサンタラ州とイカエンでの原子力発電所の建設に協力することに関心を持っています。これは12月21日、水曜日、ジャカルタの記者会見で、在インドネシアのロシア大使、リュミラ・フォロビエヴァ氏が語ったものです。彼によると、カリマンタンは地震のない地域の一つであり、地震はないということです。カリマンタンは原子力発電所を建設するのに最適な場所になるだろうです。ロシアはまた、ロシアだけが所有すると主張する浮体式原子力発電所の建設にも協力を申し入れています。リュミラ大使は、ロサトム社の代表者は、インドネシアを数回訪問しており、インドネシアの関連機関と連絡を取り合っていると説明しました。彼らはまた、プログラムの発表もありました。その際、ロシアは、ヌサンタラ州とである東カリマンタン州の情報技術だけでなく、 スマートシティへの協力も提供しました。ウクライナのウラディミル・ゼレンスキー大統領は現地時間の12月21日、水曜日に米国を訪問しました。ジョー・バイデンアメリカ大統領はゼレンスキー大統領を歓迎し、ウクライナに対する米国の支援について話し合う共同会議を開催しました。バイデン大統領は、ロシアがウクライナの国家としての存在権に残忍な攻撃を仕掛けたので、米国とウクライナは引き続き共同防衛を計画すると述べました。彼はロシアが意図的に不要武器として使用していると非難しました。米国への訪問は2月のロシアの侵略以来、ゼレンスキー大統領にとって初めての国外旅行です。彼はもっと早く訪問したかったと語り、彼の訪問は現在、米国の支援のおかげで状況が制御されていることを示しています。アメリカ政府高官によると、バイデン大統領とゼレンスキー大統領は12月11日の電話で初めて訪問の考えについて話し合い、3日後に正式な招待状を出したということです。中国のワン・イー国家顧問兼外相とオーストラリアのペニー・ウォン外相は12月21日水曜日、北京で第6回中オーストラリア外交戦略対話を開催しました。中国共産党中央委員会政治局のメンバーであるワン・イー外相は、ペニー・ウォン外相の訪問は両国の外交関係設立50周年と重なっていると述べました。ワン・イー外相はこの訪問には象徴的な意味があると付け込みました。中国とオーストラリアには歴史的な不満も根本的に利益相反もあります。双方がお互いを必要とするパートナーにならなければなりません。中国は日韓関係の改善と発展に対するオーストラリアの新政府の意欲を高く評価しています。ワニ外相は、中国とオーストラリアはこの目標を達成するために、両国の指導者が到達した重要なコンセンサスを共同で実施する必要があると強調しました。これでニュースを終わります。
の皆さんコメントです。
今日は世界は中国でのコロナウイルスの新たしい波を心配していることについてお伝えします。最近中国でのCOVID-19の症例の増加が懸念されています。主な科学者や世界保健機関のアドバイザーの何人かはコロナウイルスの新しい波が中国で発生すると考えています。したがってCOVID-19パンデミックの緊急段階の終了を宣言するのは時期尚早です。COVID-19 パンデミックに関する専門家の見解は、中国が先週ゼロ COVID-19 政策を緩和し始めて以来変化しています。中国政府は前例のない国民の抗議を受けて最終的に政策を緩和しました。専門家の予測は、中国がコロナウイルスの症例の爆発に直面する可能性があることを示しています。来年中国はCOVID-19により100万人以上の死者を記録すると予測されています。実際中国でのゼロコビルアプローチにより感染率と死亡率は比較的低く抑えられています。しかし世界保健機関は人々の生活や国の経済への影響が懸念されるため、このアプローチは持続可能ではないと述べています。専門家によると、習近平国家主席が新型コロナウイルスゼロの政策を緩和する動きを見せたことで世界の状況が一変したということです。世界保健機関委員会の役員であり、COVID-19 の緊急事態に関するアドバイザーであるマイロン・クープマンズ氏は、ロイターに対し、世界はパンデミックの非常に異なる段階にあると語りました。彼の意見では、中国での差し迫った急増は、ワイルドカードのようなものでした。予測が難しいものです。一方、中国政府は12月21日水曜日に、前日にCOVID-19で死亡した人は一人もいないと述べました。ウイルスによる死亡を記録する基準が変更されました。北京によると、呼吸不全で直接死亡した人だけがウイルスによって引き起こされたものであり、統計的にはCOVID-19による死亡としてカウントされます。以前はウイルスに感染している間に病気で死亡した人は、COVID による死亡としてカウントされていました。この記録方法は多くの国で高い死亡率を引き起こしています。今週末から来週にかけて世界のコミュニティは年末の休暇を楽しめます。多くの人が友人や親戚との待ち合わせや遊びに利用します。したがって、症例の増加率を減らし、COVID-19 の新たしい波を防ぐために、健康プロトコルの注意と実施を引き続き実行する必要があります。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1973年12月23日モロッコでチャーターされたジェット旅客機が墜落したことから始めます。乗客を乗せたソーベラエル・カラフェルジェット機は1973年12月23日にモロッコの地域で墜落しました。その事件では106人が死亡したと宣言されました。フランス製のカラベル双発ジェット機の残骸は標高2400フィートの山頂に数百メートルの高さで横たわっていました。ソーベラエルはベルギーで最も古いチャーター航空会社です。次に1979年12月23日、ソ連軍がアフガニスタンの首都を占領したことについてです。ソ連軍はアフガニスタンに侵攻し、1979年12月23日にアフガニスタンの首都カブールを占領しました。12月23日より前に、ソ連軍はアフガニスタンに侵攻しました。この軍事侵略は、アフガニスタン人民民主党に対するソ連の支持の枠組みの中で行われました。1979年12月23日にソビエト連邦とアフガニスタン戦争が勃発しました。この戦争はソ連がアフガニスタンのマルクス・レーニン主義政府を打倒したいと考えていたアフガニスタンのムジャヒディン勢力を打ち負かしたかったために発生しました。 最後にインドネシア代表チームは2002年12月23日にフィリピンを破ったことについてです。インドネシア代表チームは2002年12月23日に AFF カップでフィリピンに13対1で勝利しました。当時チャンピオンシップはまだタイガーカップと呼ばれていました。2002年の AFF カップの決勝戦は12月15日から29日にかけてインドネシアとシンガポールの2カ国で開催されました。グループ予選ラウンドではインドネシアがグループ A に入りました。クロアチームはベトナム、ミャンマー、カンボジア、フィリピンと対戦しました。試合2002年12月23日午後6時30分にジャカルタのブンカルのメインスタジアムで開催されました。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はローカル AIP の開発がデジタル経済の成長を促進することについてお伝えします。産業庁の国内貿易局長ダイレカさん氏は12月21日火曜日ジャカルタで地元の知的財産または IP の開発は国内のデジタル経済の成長を後押しする可能性があると述べました。彼によるとインドネシアはローカル IP を国民経済の新しいジェネレーターに変える大きな可能性を秘めており、それは他の様々なセクターに複数の影響を与えるということです。アンダラ通信社が引用したように、これはビジネスマッチングローカル知的財産製品イベントのバーチャル開会式で加算が語ったものです。加算氏はインドネシアのデジタル経済の一部であるローカル IP 製品は現在クリエイティブビジネスの世界で新しいトレンドになっていると説明しました。加算氏は観光創造経済省のデータによると、キャラクターとエンターテインメントのライセンスによる世界の収益は非常に大きく2億7500万アメリカドルことが示されていると伝えました。この金額は今後6年間で3億8500万ドルに増加すると予想されています。加算氏はビジネス関係者や特定のブランド所有者に IP を使用することは製品を作成する際のプロモーション戦略の一つだと付け加えました。生産者にとって IP の使用は経済的に付加価値を提供するだけでなく、誰かが生産した知的作業に干渉をもたらします。加算氏はゲーム及びアニメーション産業セクターは成長を続けているセクターだと説明しました。しかし彼は海外からの創造的な IP を使用する国内のビジネス関係者がまだ多くいることを残念に思いました。そのため産業庁はインドネシアの創造産業の発展を支援するために様々な取り組みを行っています。そのうちの2つは8月にドイツのケルンで開催される2022年のゲームズコムに13人のインドネシアのゲーム起業家を参加させることです。さらに産業では9月にインドネシアの現地ゲーム開発者12の日本への貿易ミッションに参加させました。日本への貿易ミッションには日本のゲームビジネスコミュニティや活力活動のビジネスフォーラムやビジネスミーティングへの参加及び2022年の東京ゲームショーへの地元のゲーマーへの参加機会の提供が含まれます。これでインドネシア語を終わります。
tentangmu.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パソナインドネシアです。今日はスマトラ州の観光地サリリングビーチをご紹介します。ランボンはスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の南海岸に位置するランボンには多くの美しいビーチがあります。そこを訪れる際に必ず訪れなければならないビーチの一つがサリリングニビーチです。このビーチは景色が美しいだけでなく、さまざまなウォーターゲームも楽しめます。サリリングニビーチはランボン州バサワラン県シルラリ村の14キロウェラタイ通り14キロにあります。バンダランボン市からは約 24.6 キロ、努力車で約1時間かかります。サリリングビーチへの旅行するには一人当たり2万ルピアの入場券が請求されます。リポート場合の駐車料金は5000ルピア、自動車は万ルピアです。この観光名所に入ると盛り上がったその後ボートで行くことができる水上モスクが見えます。ビーチを眺めるだけでなく、クラカタビュー地上からも美しい景色を眺めることができます。頂上にたどり着くには少し登るだけでサリリングビーチの全景を楽しむことができます。サリリングビーチには白い砂浜があります。柔らかな砂浜は気持ちよく遊べる場所です。ある時点でビーチにスイングがあります。また中央にわずかにスイングがあり、素晴らしい自撮りスポットになります。なぜなら背景はとても魅力的な自然のパノラマを持つ外目だからです。サリリングビーチは歯が大きくないので安全に泳ぐことができます。さらにサリリングビーチはシュノーケリングやダイビングに便利な場所です。なぜならサリリングビーチの水質は今でもよく保たれているからです。場所によっては水底の美しさを直に見ることができます。またスピードボートやカヌー、バナナボート、こぼれ水など乗れる乗り物もたくさんあります。リスナーの皆さん、これでパソラインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Ungkap kata yang terpendam lama.
membawa satu rasa cinta yang telah lama ku tunggu darimu. Walau rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bagaimana bila ku buka semua rahasia? Sama. Semua tanya kata-kata yang terpendam lama. Hapuskan rasa kecewa, sambut hangat cinta yang ada. Jangan kau ragu untuk melangkah. Yeah. Can't you see that you are? Make me feel better as you are. Can't you see that you are? Make me feel better.
Voice of Indonesia.
レスナーの皆さん、ワラナワニです。今日は F1 モーターボート世界選手権についてお伝えします。F1H20 または F1 モーターボート世界選手権はインドネシアで開催されます。このイベントはアフィアシウィサタインドネシア社またはインジュルニーまたは韓国国有企業の持ち株会社によって開催されました。韓国鈴木経済庁長官であるサンディアガウの韓国鈴木経済大臣は2023年2月22日から26日まで東亜湖で開催されるパワーボートの最高レベルの選手権または F1 は経済回復のための戦略とコミュニティのためのビジネスチャンスの一つになると述べました。一方、韓国鈴木経済省のセントラルマーケティングディレクターであるドゥイーマーヘンジュド氏は彼同族が東亜湖での国家メディア紹介観光旅行と対する活動を合体的に開催したと説明しました。この活動は地域住民の経済効果が期待できるウォータージェットレースを宣伝し、賭博のイメージを世界に広める取り組みです。ドゥイマヘンジュル氏、このイベントは賭博のイメージと意味力を覚醒的に高めることを願ってバリゲで開催されたと説明しました。また、この F1H20 を見るために訪れる2万5000人の観光客が目標になるので、雇用を増やすことができます。 このためインドネシアの飛ば水着 F1 電動ボートというタイトルのレースイベントに先立って彼の相場は利用可能な全ての潜在的なリソースを使用して飛ばコーの美しさを促進しながらイベントを一般に紹介しようとしています。インジャニ代表取締役社長ドニー・オスカリア氏は F1H2O は多かれ少なかれ39カ国で開催されている最高レベルの選手権場だはパワーボートの F1 だと説明しました。 F1H2O は約18万人が見るイベントであり未来の飛ば湖を促進します。2022年には F1H20 レースシリーズはミスだけになります。2023年にはさらに増量し飛ば湖がシリーズ開幕戦となります。陸上では F1 と同じ速さですが F1H20 は水中で行われます。速度は時速200から 240km に達することもあります。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Setiap
Voice of Indonesia.
Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu. Kali pertama di hidupku, manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon menawani pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku. Hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.
Voice of Indonesia.
Malam minggu adalah malam yang ditunggu-tunggu banyak orang, namun tidak bagi diriku. Orang bilang aku ini payah, gak punya pacar, gak pernah jalan-jalan menikmati indahnya malam minggu.
Sungguh tak peduli apa yang mereka katakan.
Gak punya pacar,
aku gak masalah.
Voice of Indonesia.